おはようございます。今日は、父の日を記念して、特別と言いますか、どんな人にでも分かりやすいように聖書のことを話そうという機会を、作りました。そこに今日来てくださった一人一人を心から歓迎します。今日初めて来られた方も歓迎しますし、久しぶりに来られている方も歓迎いたしますし、いつも来ている方々も歓迎しますし、ライブで配信を見ている方々も歓迎しますし、後日このメッセージを聞く方も歓迎します。とにかくウェルカム歓迎いたします。今日は父の日なんですが、私が父親だからということではないですが、母の日よりも、なんか、認知度が低い。母の日をみんな祝うのに、父の日は祝わない。おかしい。だから教会で祝うってわけじゃないんですけども、ちょっと調べてみました。母の日を祝いましたかと。母の日、何かしらプレゼントをあげたり、旅行に行ったり、食事をしたりしたという人たちが、ヤフーの調べですけど、74% いました。2000何人かの中で。で、昨日の時点なので、ヤフーのみんなの投票っていうのがあるんですけど、それで見てみたら、父の日は何かしますかっていう選択肢で一番多かったのが、67%。何もしない。なんやねんなんか、やだな。お父さんのこと祝ってね。聖書は、これだけ分厚いものですけども、皆さんお手元にある人、ない人いますけども、千何ページもあるんですけど、この中を通して、ずっと言われていることがいっぱいあります。全部いろんなことを言ってるわけ、いろんなことを言ってるんですけども、一つ一つ言われていることというのは、基本一緒で、神という方がおられて、その方が一人一人のこと、誰であろうとみんなのことを愛しておられるということ。そして、イエス・キリストを信じる人には漏れなく、その、父と子としての親しい関係を与えるという。だから、神のことをお父さんと呼んだり、天の父と呼んだり、聖書の中ではそういうふうに、書かれています。親しいっていうと、皆さんの親しい人のことを考えて、別にお父さんでもいいんですけど、親しい人のことを考えると、どういう人を親しいって言いますか？ギクシャクする人は親しいと言いませんよね。親しいというのは、気兼ねしないとか、隠し事がないとか、遠慮がいらないってことです。で、なんか、神っていうふうなことになってくると、ちょっと、どんなイメージを皆さん持ってますか？私のイメージでは、厳格で、ちょっと厳しい。なんか、ミスると、罰せられるような、イメージが昔ありました。だからちょっと怖い。ずっとなんか見張ってるような、良いことをしたら良いことをしてくれるけど、なんかちょっと悪いことしちゃったら、お尻ペンペンされるみたいな。そんな方であれば、あんまり父親となってほしくなかったり。ただ単に厳しいだけの人ってのは嫌じゃないですか。私は嫌なんですけど。で、親しくなれそうにないというか、自分が不完全なことを知ってるから、だから、この正しいことをどんどんこう、これやったのか、あれやったのか、これどうなのかとかっていうふうに言われると、ちょっときつい。で、神は、じゃあ実際どのような方なのか、で、この方とその親しい関係を持つということはどういうことなのか、ということについて、今日一緒に学んでいきたいと思っています。一言祈らせてください。天の父さん、今日をどうぞこれから聖書を開いて、あなたがどのような方なのか、またどうやってあなたとのこの親しい関係を、築いていくのか教えてください。ここに書いてあることから理解することができますように、私たち一人一人を導いてください。御言葉を分かち合う私にもあなたが力を与えて、分かりやすく語ることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。 で、今日のストーリーは、まあ、ストーリーの名前が、タイトルはついてないんですけども、多くの人たちに、放蕩息子のストーリーというふうに、放蕩息子というふうに言われている息子がいて、で、その人についての、まあ、例え話なんですけど、これはイエス・キリストの。それを一緒に、読んでいきたいと思います。ルカの15章。11。まずは、11節から16節まで読みます。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をください、と言った。それで父は、身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。まあ、聖書で言われているその放蕩息子というふうになっているものですけども、この人は、お父さんがまだ生きているときに、私が受けるべき財産の半分くれって言ったんですよ。そんな子供は、どうしてやりますか？あまりにも失礼ですよね。いや、まだ生きてるんだけどって。自分の必要もあるだろうし。だけど、分けてくれって。で、父親は、恵み豊かで、この父親は、恵み豊かで、賢くて、知恵がある父親なんですよ。父親は弟息子が求めた通りに、彼の財産の分け前を与えました。恵みが豊かとかっていうのは、優しいとかイコールではないです。優しすぎたり、息子の言いなりになっているのであれば、それは優しさじゃないです。賢さでもないです。むしろ、愛がないことであったり、その子をダメにしてしまうこともあるわけだし、そして思慮深くなかったり、愚かだったりすることもあります。後でまた、このことについては詳しく話しますが、この父親は、恵み豊かで、そして、知恵と、知識に、満ちてるんですよ。この弟息子は、数日後、お金をもらって、数日後、遠い国へ旅立ちました。そしたら、放蕩してもらった財産の分け前を、使い果たしたんですよ。この父親には、たくさんの、しもべたちがいました。だから、かなりのお金持ちなはずです。今のお金だったら、もしかすると何億とか何十億とか、そういう感じになるかもしれないです。そのようなお金をすぐに使い果たしたんですよ。湯水のように。そのタイミングで、その国に、彼がいた国に飢饉が起こりました。大飢饉が。食べるものがなくなってくると、お腹が空きます。生きていけなくなるから、困りました。それで、知り合いを頼ったんですよ。で、その人を頼ったのはいいんだけども、その人はこの弟息子を畑にやって豚の世話をさせたんですよ。で、このイエス・キリストが、例え話を話している、この放蕩息子の話をしている聴衆というのは、ユダヤ人たちです。ユダヤ人たちというのは、文化的に、また、戒律的に、豚を汚れた動物として考えています。別に、だからといって、沖縄人である私は豚が大好きだったりするんですけど、だから豚が悪いとか言ってるわけじゃないですよ。豚食べることが罪だとか言ってるわけじゃなくて、彼らはただその豚を汚れたものとして見ています。現代でも豚肉を食べないユダヤ人たちがいっぱいいます。私たちの感覚だと、下手物を食べたくないような感覚で豚肉を見ます。もうそれはしょうがないというか、その文化的なものだから、それはいい悪いは抜いて置いといて、そのぐらい気持ち悪いもんなんですよ。彼らにとってね。だから、豚の世話をするということに関しては、もう、ユダヤ人たちが考えうる状況の中でも最悪な状況です。もうこんなところ、もう、嫌だって。でも、あまりにもお腹が空きすぎて、その豚が食べてる餌を食べたいと思うほど食べるものがなかったんですよ。そのような状況なのに、誰も彼を助けてくれなかった。 金の切れ目は縁の切れ目です。よく言われます。彼は蔑まれて、馬鹿にされていて、軽蔑されていて、のけものにされてるんですよ。だからお金遣いが荒かったんでしょうね、結構。だから、お金がなくなった瞬間はもうお前には価値ないって。怒ってくれないんだったら、お前には価値がないって。ある意味、自業自得であり、当然の報いかもしれないです。ちなみに、このような人が自分の周りにいたら皆さんどうしますか？いや、フラーラに言って言いますかね。自分自身がこうなったら、とても助けを求めるんですが、私たちは往々にして、私は往々にして、この、愚かだなという判断をする人に対して厳しいんですよ。では、この人はどうなったのか。17節から20節の1行目までいきます。しかし、我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの余り余ってる雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。で、この苦しさの極限状態の中で、もうこれ以上そこを掘ることができないぐらい苦しい中で、彼は我に帰ったんですよ。我に帰った。つまり、なんで私はこんなことをしてるんだって。なぜ私はこんな状況にあるんだって。なんでこんなに苦しんでるんだって。こんなはずじゃなかったのにって。で、それが我に帰るという状態です。その上で彼は方向転換したんですよ。自分の愚かさや自分の罪や今ある苦しさを認めて、こんなはずじゃなかったって。そして180度その方向を変えたんですよ。お父さんのところには、雇い人がたくさんいて、食べるものに溢れてたって。それなのに私はここで何してるんだろうかって。私が間違ってたって。だから自分の道、自分がやりたいことをやろうという道ではなくて、お父さんのところに帰ろうって。ただ、あまりにもその神の前にも、そのお父さんの前にもアホなことをしてしまったので、私には息子なんて呼ばれる資格はもうないって。でも、お父さんであれば、私を息子とではなかったとしても、雇い人の、使用人の、もうしもべの一人として、奴隷の一人としてでも、私を受け入れてくださるかもしれないって。だから、お父さんのところに戻ろうって。で、彼は立ち上がって父のもとに向かってるんですよ。で、何度も何度もこの18と19に書いてある言葉をリハーサルしたはずですよ。お父さんって、私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しましたって。もう私はあなたの子供と呼ばれる資格はありませんって。だけど、どうか雇い人の一人としてでいいので、私をあなたのもとに置かせてもらえないでしょうか。で、自分のことを責めながら、なんて愚かなことしたんだって。もしかしたら不安にもなったかもしれないです。お前なんか、あっち行けって、顔も見たくねえわって。でも彼は行くとこなかったんですよ。このまま豚の世話をしても、食べるものもなくなってしまって、もう死ぬしかなかったんですよ。それで、もうこんなんだったら、お父さんの元に戻ってみようって。受け入れ、その、しもべとしてくれる、してくれないは分かんないけど、とりあえず行ってみようって。この人のお父さんは、とても恵み豊かで、賢くて知恵があるんですよ。この父親は、自分のこの弟息子のことをよく知ってるんですよ。ただ、あげるよって言ったわけじゃないんですよ。よく知ってて、この自分が生きてる間にこんな失礼なことを言ってくるんだけども、自分のその財産をその二つに分けて、一つはお兄さんに、一つは弟に、その弟に全部現金化して渡すって。それでもいいやって思ったんですよ。なぜかというと、この息子のことをよく知ってるので、彼が財産の半分をくれって言った時にお父さんが断ってたら、親子の関係が立ち行かないってことを知ってたんですよ。 この子には好きなことさせないと、これからもうどんなに痛い思いをしようとなんだろうと、これでダメだって言っても、この子は聞かないって。で、聞かない人に、聞かない子に聞きなさいっていうのは、ものすごい関係が悪くなるじゃないですか。お父さんは、この弟息子が失敗することを知ってました。というか、予見できてたというか、想像できました。この子にお金を、こんだけのお金を渡したら、もう湯水のように使って、もう全部、ダメにしてしまうだろうって、そういうこと知ってたんですよ。考えてたんですよ。だけど、あげたんですよ、あえて。なぜかというと、親子の関係を保つためであり、この息子が放蕩して、困りに困って、そこで苦しむことを願ったんですよ。そして行き場を失って必ず自分のところに戻ってくるだろうということを考えてたんですよ。行くところがないから他に。だから、その息子を探しに出かけたり、探し当てて、その息子のいるところに、その、これ、入りようだろうとかって言って、当座のお金をお前に渡すよとかって言って、それでまた苦しくなったら、いつでも連絡してきなさいとか、そんなこと一言も言ってないですよ。もう、そのままですよ。じゃないと、彼が苦しまないから。本当の意味で自分の愚かさや、自分の悪い判断ということを知らないから、それを、受け入れることができないから、自分で。息子、この弟息子が、その中で我に帰って自分のところに戻ってくることを願って彼を見送ったはずですよ。父親はこの遠い国へ旅立つ弟息子を見送るときにどんな心情だったんでしょうね。自分の息子、自分のその愛する者がこれから旅立って絶対に失敗するってことを知ってるんですよ。ものすごい苦しい思いをするってことも知ってるんですよ。できることなら彼が自分のところに留まって、この幸せの中にいてほしいということを願っているのにもかかわらず、ここで生かさないと、その彼とのこの関係というのはダメになるということを知ってるので、生かせるんですよ。私だったらもう、心が張り裂けそうなとか張り裂けますね。苦しいですよ。でも、この父親が、恵み深く、思慮深く、この息子のことを扱ったので、彼が我に帰った時に、お父さんのところに戻ってこれるんですよ。もしこの父親がすぐに私みたいに切れる人で、まあ、てめえふざけんじゃねえぞつって。行くんだったらどこでも行きやがれって。ただし二度と帰ってくんじゃねえぞって。そうやってその感情的になって、なんか裁いて、お前なんか知るかって言っちゃうんですよ。そういうふうに思ってなくても、自分の感情が勝ったりするんですよ。心配しても、その子のことを心配してても、なんか感情的になって嫌なこと言っちゃうんですよ。そうするとどうなるかというと、その子が自分のが悪いことに気がついて、ああ、なんて愚かなことしたんだろうって気がついたところで戻るところがないんですよ。でもこの父親は、思慮深い父親なので、自分のところにいつでも息子が帰ってこれるように、そんな言葉をかけなかったんですよ。いつでも戻っておいでとも言わなかったと思いますが、でも、ただ、恵み深く、思慮深かったんですよ。20節の後半から24節。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた格子を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。父親は遠くに弟息子を見つけたんですよ。遠くに。その瞬間、見た瞬間にかわいそうに思ったんですよ。なんてかわいそうにって。すごい身なりなはずだから。それで走ってったんですよ。聖書の中に父親が息子のために走ったという記述はここにしかないんですよ。この当時のユダヤの文化では、父親という人は冷静にいて、 その走ったり感情的にならないというのが美徳だったんですよ。だから走っていく、走って駆け寄っていくとか、抱きしめて口づけするとか、そういう感情的にならないんですよ。けどここだけですよ。この記述だけ。父親が息子のことを見てかわいそうに思って走り寄って彼を抱きしめたんですよ。これ直訳すると、息子の首を抱きかかえて何度も何度も口づけしたって。覚えてますか？ここに帰ってくる時に来る直前、彼はその息子は何してたんですか？豚の世話してたんですよね。何日も風呂入ってなくて豚の世話してるんですよ。どんな見た目でしょうね。どんな匂いでしょうね。父親には関係ないんですよ。その子がひどい身なりだろうと、その子がどんな匂いしようと、お父さんにとって一番大切なのは息子との関係なんですよ。そこで息子はリハーサル通り父親の前で話し始めました。お父さんって、私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しましたって。私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。もう一つセリフがありましたよね。どうか私をあなたのしもべの一人にしてくださいという、そのことを言おうとしたときに父親が遮ったんですよ。そしてしもべたちに命じて彼を息子として迎えたんですよ。しもべではなくて、息子として、自分の息子として、お父さんは彼を受け入れました。一番良い着物を持ってきなさいって。この家にある一番良い着物って誰の着物ですか？お父さんの着物ですよ。自分の着物、自分の衣を与えたんですよ。指輪というのは、その当時はこの指輪に、印鑑みたいな代わりになってて、その印になるんですよ。だから自分の息子、これは家族の一員ですよという、印が指輪です。そして靴を履かせたんですよ。当時、しもべは、使用人の人たちっていうのは裸足です。靴は高級品だから。だからその家の、しかも高貴な家の息子たちしか、子供たちしか靴なんか履いてないんですよ。だから息子としてお父さんは彼を受け入れました。そして肥えた子牛をほふってバーベキューパーティーです。死んでいたその関係が生き返ったんだって。いなくなってたのが見つかったって。弟息子の愚かさが原因で、彼には父親によくしてもらう資格なんかないんですよ。自分でも言ってますよ。私、あなたの子とされる、子とする、異なる、あなたの子であるその資格はありませんって。でも、恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、良いものが与えられるというのが、この恵みの意味なんですよ。この弟息子には良いものを受ける資格もふさわしさもこれっぽっちもありませんでした。だけど、このお父さんは彼を受け入れたんですよ。お兄さんがいましたね。お兄さんはどうなのか、25節から32節まで読みします。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたいというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。そこで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなったのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。このお兄さんは喜べなかったんですよ。バーベキューパーティーを。その感覚はわかります。とてもわかります。自分はお父さんに一生懸命仕えていて、誠実を尽くしていたのに、ほら、友達一緒に食べてるよって、小ヤギ一匹もあげなかったって。それなのにあんな愚かな弟のために、子牛を与えるなんてどういうことですかって。この息子は、お兄さんは、父親の好意を得るために一生懸命働いてたんですよ。 お前はよくやってるなって。さすがは俺の息子だって。言って欲しかったんですよ。そして、お前のためだったら何でも、小ヤギだろうと、子牛だろうと、何だろうと、バーベキューにしてやろうって、褒めて欲しかったんですよ。この人は、自分で頑張って頑張って、その父親に認めてもらって、父親との良い関係を築こうとしたんですよ。だから弟のことで喜んで、ごめんなさい、楽しんで喜ぶことができなかったんですよ。質問です。この弟息子と兄息子、どちらが本当の意味で息子となったんでしょうか。放蕩していた弟息子、放蕩中の弟息子は絶対に違います。お父さんのためにって一生懸命頑張って働いてたお兄さんも実は違います。本当の意味でお父さん、ごめんなさい、お父さんと子供、この親子の関係を築いていったのは、悔い改めた方です。悔い改めて何が起こったかというと、自分には良くしてもらう必要がないにもかかわらず、良いものを与えてくださった。私は息子と呼ばれるようなふさわしさも何もなかったのに、息子としてくれた。そこで何が分かったかというと、お父さんの自分に対する愛なんですよ。お父さんはこんなにも僕のことを愛してくれているのかって。こんなにも私のことを思ってくれているのかって。物とか何か成し遂げるとかそういうものじゃないんですよ、関係っていうのは。どれだけお互いがその愛し合うという、そのお互いその愛そうとしているのかという、そこに関係、愛の上に関係というのは成り立っていくわけじゃないですか。だからもちろんその放蕩していた弟は、その父親を愛するとか、父親の愛なんて分かんないんですよ。お兄さんも分かんないんですよ。自分で頑張って お父さんからの愛を受けたかったんですよ。認められたかったんですよ。だから、頑張って、その、友達と一緒にバーベキューしたいんだけども、こんなこと言ったら、そのお父さんに何て言われるか分かんないから、その小ヤギ一匹くださいとか、そんなことも言えんかったんですよ。だから、このお兄さんもお父さんと一緒にいましたが、本当の意味で、お父さんとの関係というのを立て上げていくことができてなかったんですよ。聖書にこういう言葉があります。あ、ちょっと待ってくださいね。第一ヨハネの4章の18節です。開かなくてもいいですけど。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。このお兄さんは恐れていました。お父さんに受け入れてもらうために一生懸命働いたんですよ。さすが俺の息子だって言ってほしかったんですよ。父親の愛を受けるのに一生懸命努力したんですよ。でもその裏返し、その動機にあったのは恐れです。頑張らなければ私は愛してもらえない。お父さんからよくやったねって言われるには、もう自分を犠牲にしてまで自分を我慢して一生懸命やらないといけないって。それでこそ俺の息子だって。そう言われるんだったら我慢しようって。そうしないと息子って呼ばれないかもしれない。そうしないと愛されないかもしれない。認めてもらえないかもしれない。恐れがあったんですよ。弟息子も違う意味で恐れを持ってました。放蕩の限りを尽くした後彼は我に帰りました。で、それでお父さんのところに戻っていくんですけども、こんな放蕩の限りを尽くしたバカな息子は、自分は息子としての資格を失ったっていう恐れがあるんですよ。だから、ごめんなさいって言って、その受け入れてもらおうじゃなくて、もう私は息子と呼ばれる資格がないし、息子と呼ばれることはないだろうと。どんなにこき使われようと何しようと、私のことを良くしてくれていたお父さんのもとに戻りたいけども、息子とはされない。っていうその恐れがあったんですよ。ある意味、一か八かですよ、彼の場合は。死ぬよりは、とりあえずやってみようって。お父さんの家に向かいながら、いろんな葛藤したはずですよ。リハーサルしながら。ああ、でも大丈夫かな。ああ、でもなんか、どうしようみたいな。受け入れられなかったらどうしようって。怖いなって。二人とも、自分たちに対する父親の愛、また、この完全な愛を知らなかったんですよ。お父さんは、お兄さんにしても弟にしても別にその罰するとか、そういうつもりはなかったんですよ。初めから家にいようといなかろうと愛してたし、最大限の ものを与えようとしておられたんですよ。刑罰を与える気なんかさらさらないんですよ。その息子と、自分の息子と健全に愛し合う関係をただ築きたいだけなんですよ。兄息子が子牛をほふってバーベキューパーティーしたいから、その子牛をくださいと言ったら何頭でも与えたはずですよ。好きなだけ持ってきなさいって。一匹でいいのかって。でも、このお兄さんは聞かなかったんですよ。恐れて。受け入れてもらえるんだろうかって。弟息子はどれだけ法灯の限りを尽くしても悔い改めて戻ってくれば受け入れるんですよ。この父親は。聖書は全ての人が神の前に罪を犯したというふうに言っています。正しい人は一人もいないって。私も漏れなく、正しくないです。神の正しさの基準は愛だから、私の中に愛が失った瞬間に、私は神の前に罪を犯すんです。人を許せなくなったり、イライラしたり、腹立てたり、こいつ使えねえと思ったり、人の、このまま行くと、この人を損するけど、自分が損しないために、まあいいか、ってやったり。自制はするんだけども、これ自制しとかないと、後でなんか、めんどくさいことになりそうだから、まあ我慢してやるか。そういうのは愛じゃないんですよ。自制するにしても、相手がその成長するために、相手が次のステップに進むために、喜んで自制しましょうというのが愛だから、と書いてあります。そんな愛を持って、その自分の周りの人たちを、家族を含めて、愛してるかっていうと、すいませんって言うしかないですもん。正しい人は一人もいないんだって。で、神の前にその悪いもの、罪を持っているのであれば、それを清算する、しないといけないと。でも神は人を罰したくないんですよ。神は愛と恵みに満ちておられる方だから。許しなんて私が受け取れるものじゃないんだけども、当然、その弟息子のように、その当然の報いとして罰を受けないといけないんだけども、神はそれを願ってないんですよ。でも神は真実で正しい方だから、まあいいです、なかったことにしましょう、つって。そうすることできないんですよ。そしたら嘘つくことになるから。あったものをなかったことはできないんですよ。その解決策として、ご自分の御子であるイエス・キリストを使わせたんですよ。私の罪をなかったことにすることはできないけども、私の罪をイエス・キリストに負わせたんですよ。私が受けるべき罰というのをなくさないことはできないんだけども、イエス・キリストに罪を負わせて、イエス・キリストが私の代わりに罰を受けることによって十字架で。私には罪がないもの、罰を免れるもの、としてくれたんですよ。聖書はそれを愛だって呼んでるんですよ。イエス・キリストを信じるすべての人に漏れなく与えられるって。私がどんな罪を犯したとしても、もちろん、その世の中的なその罪を犯して、人を傷つけたりもなんかを盗んだりして、その刑務所に入るというのはそれは当然です。私はイエス・キリストのことを信じて、罪が許されてるので、とか。そんなこと言っても、私がもう一緒に警察署に行きます。私が悪いことして、私牧師だし、神に許されてるんですよ。そんなこと言っても、通用するわけないじゃないですか。あ、ダメなもんはダメです。この地上で、その受けないといけない罰はあります。けれども、その神との関係の中において、その神はもう罰しないんですよ。その罪があるものとしないんですよ。神はその罪を許すって。で、神は、その、このお父さんが、法灯息子が帰ってきた時に一番良い着物を着せなさいって言ったように、その神の衣を着せてくれるんですよ。神の衣っていうのは正しさですよ。義です。神ご自身の義です。神がどれだけ正しいかっていうのはちょっと言葉で言い尽くすことはできないんですけども、その正しさを私たちに着せてくれるんですよ。だから、正しさを着ているものを神は罰しないんですよ。私の中身がどんなに悪かったとしても、もう全部許したって。着物を着せてくれているので、神が私のことを見るときには正しいものとしてくれるんですよ。この、法灯息子の父親がこの息子に指輪と靴を履かせてくれたように、父とこの関係を私たちに与えてくれるんですよ。 許すよって。あなたがどんなに悪かったとしても私は許すよって。教会にはこうやって十字架があります。日本だとあまりよく考えないで十字架の T シャツとかネックレスとかいろんなのをつけたりするんですけど、別にそれが悪いとは言ってないんですけど。で、教会にこの十字架があるのは、私たちがこの神の愛を忘れないためです。私は毎日の生活の中で、その神に、神がやるなよ、愛じゃないぞといったことを簡単にしてしまいます。だから凹みます。どこまで私は愛がないんだろうって。自分の妻に対しても腹立ってるし、娘に対しても腹立ってるし。したら家族に対してそうだったら他の人にはそうするで、もっとするでしょう。で、その時に私が戻っていけるところというのは十字架なんですよ。教会に来るたびに、また十字架を思い出すたびに、あ、私はそもそも罪人だったって。だけども、神が私のことを見捨てないで、この放蕩息子の父親が肥えた子牛をほふってバーベキューパーティーをしてたように、もう喜びの背後には犠牲がつきものですよ。その代わりにイエス・キリストが十字架でほふられたんですよ。殺されたんですよ。イエス・キリストに全部私の罪を負わせて私の罰を受けさせたから、神は私ともうすでに清算済みなんですよ。それだけじゃなくて、イエス・キリストを信じたら、その、神がお父さんとなってくれて、私を子供として扱ってくれるって。2、3歳ぐらいの子供たち、可愛いっすよ。可愛くない瞬間もあるけど。基本的に可愛いっすよ。なんでかっていうと、なんか、無垢なんですよ。その、疑うとかっていう、そういうのよりも、なんかもう、本当にただ、信頼するんですよ。ちっちゃい子が1歳とか2歳になるぐらいの前のこと、3歳とかになるとちょっと悪知恵がついてくるんだけど、1歳半ぐらいとか、その、立って少し話ができるようになったり、2歳ぐらいになったって、そんな感じじゃないですか、月齢的に。なってくると、いろんな話ができるんですよ。楽しいですよ。で、何の気兼ねもないんですよ。何の遠慮もないんですよ。こっちが寝てようと何しようと上に乗ってきてババーババーとかつってそのコミュニケーションを取ろうとするんですよ。私の娘2歳ぐらいの時に納豆大好きだったんですけど、納豆を食べた後にこの口納豆ぐじぐじしてる口でババーとかってうーってくるんですよ。遠慮しなさいって。でもそういう気兼ねがない、その親しい関係を持ってるんですよ。疑ってないんですよ。自分のことを受け入れてくれるっていうことを全然疑わないんですよ。で、その時に、私がなんかいいことをしないとお父さんが抱っこしてくれないかもしれないとか、いいことをしないとご飯食べさせてくれないかもしれないお母さんがとか、お母さんのちょっと、今日も綺麗ですねとかってそんなこと言わないと、なんか美味しいご飯作ってくれないとか、おやつくれないとか、そんなこと考えないじゃないですか、子供が。ちっちゃい子供が。で、神は私たちを子供として扱ってくれるというその子供というのは本当にそのちっちゃい子供、私たちの感覚の中で何の気兼ねもなく、なんか遠慮することもなく、気負うこともなく、自分のお父さん、自分のお母さん、自分の親に、また周りの人たちに甘えていられるような、そのような関係を神は私たちを築きたいんですよ。いや、私にはそんなふさわしさはありませんって、ないですよ。だけど神は恵み深いんだって。良いものを受ける資格のないものに、ふさわしさもないものに、似つかわしさもないものに、良いものを与えてくださる準備がもうあるんですよ。イエス・キリストが十字架について私たちの罪を、すべての人の罪を負ってくださったって。だから信じたらこれ受け取れるんですよ。だからもうバーベキューの用意、イエス・キリストをなんか食べるとかそういう話じゃないんですけど、その、私たちを受け入れる用意は神の側ではもう済んでるんですよ。だから私たちが自分の我に返って、あ、なんか、こんなんじゃなかったはずなのにって。なんか変だなって。で、神は賢いというか、その、知恵に満ちてて、まあ賢いので、賢いというか、もう神だからね。なので、私たちが苦しんだり、私たちが悲しんだりすることを許可なさるんですよ。その時に我に返って、 あ、そういえば、神は私のことを愛してたとかってなんか言ってたなって。じゃあそんなんだったらなんで私にこんなことが起こるんだろうって。それ気がつかせたいんですよ。一回立ち止まって、待てよって。そして、神のもとに行ってみるかって。で、神の方ではもう受け入れる準備ができてるから、ずっと待ってるんですよ。遠くに姿が見えるまで待ってるんですよ。そしたら、走り寄って、受け入れてくださるんですよ、子供として。神から良くしていただくために必要なものというのは、信じる以外ないです。ないが、なんかしないといけないってわけじゃないです。お金払わないといけないとかそんなんでもないです。全くないです。それは恵みとして与えられるものだから。良いものを受ける資格のないものに与えられるという。ただそれを信じればいいんですよ。で、頑張る必要ないんです。ないんですよ。一切。神から良くしてもらうために何かこれをやりますとか。神からなんかこれを与えてもらうためにこうしようとか。なんかそんな気負う必要は全くないんですよ。全く。神が父親としてくださるから。なってくださるから。いろんな父親がいるので、自分の父親をイメージすると、ちょっと調子狂うかもしれないです。自分の父親が、私の父親は素晴らしい父親だというふうに言える人は幸せです。であれば、その父親のもう1000億倍以上素晴らしい方だと考えればいいです。私も娘に何度も言ってます。神は私、そのパパよりもはるかに良い方だよって。もし自分の父親が父親といい関係にないんであれば、神は皆さんのことを裏切りませんよ。最後に一つ開けて読んで終わりたいんですけど、マタイの7章という、マタイの福音書という中に書かれていますが、マタイの7章、7節から11節。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。これは、なんか、それなりに有名なんですよ。だから、求めなさい、そうすれば与えられますみたいな、そこだけなんか切り取って、なんかキリスト教の教えですみたいな感じで言ってる、なんかダイジェスト版の、なんか宗教本みたいに載ってるんですけど、文脈は無視しないでくれよと言いたい。これの文脈がその次にあります。その次の次まで続きますけど、あなた方も自分の子がパンをくださいというのに誰が石を与えるでしょう。また、子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。こんな父親いないっすよね。お腹空いててパンちょうだいって言ったら石あげる人はいないっす。魚食べたいっていうのに蛇与える人はいないっす。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。神と父と子としての関係がイエス・キリストを信じる信仰の上に与えられていて、神が何でも必要なものは与えようとしておられるのであれば、求めたらそれは与えられるでしょうということです。探したら必ず見つけさせてくださるし、叩いたら必ずそのドアは開かれるって。だから大胆に神の前に出ていくことができるんですよ。気兼ねなく。遠慮することもなく。私に必要なものを求めて。そしたら神が与えてくださるんですよ。今日の白い中宝って言われるこの紙の中にも書いてあるんですけど、私たちは自分たちの子供のことを、また愛してる人たちに自分の子供を愛してるんであれば、すべてのは与えないんですよ。自分の子供が求めるもの。だって悪いものを求めたら与えないに決まってるじゃないですか。その子の自分の子供のその人生を壊すようなものだったら与えないんですよ。だから神もその知恵と賢さを持って私たちに何が必要なのかっていうのを知ってるんですよ。で、私たちに本当に必要なものだったら神は何でも与えてくださいますよ。どんな助けでも。皆さんがその素晴らしい神と父と子としての関係を知って、味わって、本当にそこに平安というか、ああ、なんかこういうことなのかって、落ち着いていることができますように。本当の祝福と呼ばれる、この神との関係を、 受け取ることができますように。最後一言祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを愛しておられる方であることをありがとうございます。あなたの前にどんな生き方や考え方や態度をとっているものであったとしても、私たちのパフォーマンスとか、私たちの能力とか、力とか、持っているものとか、そういうものには何の関係もなく、ただあなたが恵み深い方で、私たちのことを漏れなく愛しておられる方だということを心から感謝します。どうぞ、あなたが私たちに与えようとしておられる父と子としてのこの親しい関係を、どうかもっともっとそれについて知ることができるように、またいつかそれを本当に味わって、ここに喜んで、楽しむことができるように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。お願いします。どうかあなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さが、どれほどであるのかを知ることができますように。人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛を、体験を通して知ることができますように。期待します。私たち一人一人を助けてください。キリストの御名によって祈ります。アメン。